山本です。
村山です。
どうです、
こんばんは。
そうですね、
こんばんは。なんかよく会いますね最近。
今日こんばんはですよ
ほんまに
今日、うん、巷では3連休なんでしょ。
そうですよ、そう
3連休最後の日ですよ。
何してたんですか、何してたんですか。
これライブを見たりしたり、
ね、映画見たり。
今日は映画
ライブしたんだっけ。
昨日はライブでした、うん、アノアさんっていう、
アノアさんっていう人、
アノアさんっていう横浜のピアノを弾きの女性の人がの、バックバンドというかですね、弥一くんと僕でドラムとギターでサポートで入ってたんです。
バックバンドだったの。
スケさんだよ、スケさん、
うん、まあだいぶ前のめりなバックバンドですけどね。だいぶ主張する、結構まあ大成功と言える。
あ、そうなん。人も入ったの。
人はまあまあまあでしたけど、うん、まあ本人さんが、ご本人さんがまあえらい楽しんでくれてたので、またやりたいって言ってくれたし、
うん、
いいアレンジしてくれたとかって言ってくれたので、
うん、でもようライブするね、そんな、
う
ん、
そうね、お前多いね。
月1ぐらいはやってます ね最低でも。
何日行けるって言ったら1個はライブっていうもんね、大体ね、
うん、
それでだって楽しかったって言われたら、うん、すごいじゃないですか。
そうですね、嬉しかったですね
お前小学生みたいな感想だな。
でこうちゃんの場合さ、バッチグ山本としての活動もあるわけじゃないですか。
はい、
うん、でそういったそのバックバンドとしての活動もあるわけでしょ。
はい、
どっちが緊張するの。
どっちが緊張するかな。自分のやっぱバッチグ山本の方が緊張しますよ。
あ、そうなんだ、うん、逆かと思った。
まあでもまあなんかその緊張の種類が違いますけどね、うん、その昨日の方はやっぱ東京からわざわざ来て、
横浜なんだ
ろう、横浜ね、横浜から来てなんか恥かかして帰らすにはいけにはいかないかっていうので練習めちゃめちゃしました。
ああ、そうなんだ、うん、
バッチグ山本として曲を出すのとバルスとして出すのとやっぱ違うじゃん。
バッタの方が楽しそうよねお前ね。
まあでもどっちも楽しいですよ。んーでもね、楽どっちなんだろうな。3人でしかできないことの楽しさがもあるし、
うん、
1人でしかできない楽しさもあるから、
あ、
うん、まあ、キャッキャやってるのはバンドですけど、うん、ライブで。そうですね、だから1人で褒められたら嬉しいですね。で
昨日
だってまあ昨日バルスでやったら大体誰か褒めますもん、褒めてくれるから。
ソロってあんまり何も言ってくれんことが多いの。
何も言ってくれないし、やっぱ客さんもやっぱりバルスの方が入りますからね。
大地君はこんなに食いつくとは思うが、
いやいや、
もう全部
機会あれば聞いとこうと思う。アーティストインタビューとかこんな感じだと思った。
ああそうですね、なんか嫌ですね。なんかこう言葉尻捕まえられてパッて広げられたら嫌ですね。一人でやってるのを褒められた方が嬉しいっていうだけ、なんか中身出しみたいになるもん
で
し
ょ、うん、一人でやる幸福感みたいなでしょ、うん、
そんなもんね、メンバーが見たら
なんだお前そ
んなじゃあやれよってなっちゃうから、
うん、そうやってみんな喧嘩するんだね。
そんなこと思ってたのかよ、
うん、
じゃあやってみますか。広島に住むアラサー男が現在公開中の映画について話すだけ。3人の限界点を調べながらリスナーと一緒に成長しようという極めてドキュメンタリーチックな語り下ろしをお送りするってよ。
おお、
それがポッドキャストですか、コーヘイ。
というわけで、前回のですね2013年これが楽しみだ映画のポッドキャストを聞いていただいた方は、
うん、
今日はですね、うん、ライフオブパイだと思っていらっしゃる方がいらっしゃると思いますけれども、
そうですね、
ですね、今これがまあ乗っかってる時は分かりませんけれども、うん、シネツイン新天地で、
うん、
リバイバル上映みたいなもの
を行
っていてですね、1000円で今この映画が見れるというので、
そう、
しかもそれで私がこの映画を見て痛く感動し、
うん、
残りの2人ちょっと見た方がいいよと言いまして、
うん、
急遽これをやらせていただきます、うん、今日の映画はこちらです、
はい、
広島部活やめるってよ
寝よ釣ってよ、
うん、
はい、
テンション上がってるな。あらすじ、
バレー部のキャプテンである桐島が部活を辞めることをきっかけにして同級生の様々な思いが交錯する青春映画。映画部の部長に神木隆之介、そして、東原佳純、にですね、橋本愛などが主演しております、監督にふぬけども悲しみの愛を見せろ、パーマネント野原などの作品で知られる吉田大八監督を起用しております。もともとは、浅井亮さんという、原作のですね、青春小説がありまして、その小説も割 と、ヒットしてるんですよ、第22回小説すばる新人賞、新人賞かを受賞しておりまして、この人89年生まれですよね、
年下ですよ、
年下だね、
年下だよ、
やつも下じゃん、
23回、
やられたね、この23、
あ、大卒1年目じゃんこいつ。
でしかもこれ2009年に書いてますから4年前ってことになります
よね。
すげえ、10代なんちゃう、
そうだね、で大学入ったか入ってないかぐらい、人普通俺らで
言ったら89年生まれで2009年だから、そう、二十歳の時に書いたってこと、
すげえね
ということですから、だから早稲田大学在学時に書いたんでしょうね、
ほうほうほう、頑張ってほしいですね、
はい。
いいだろ年下だから、まあ、いいだろ今年下だから、今
そうだけど頑張ってますよ絶対、
ね、うん、3人とも良さそうですね、いい表情してますね、
これね、これいい、これいいよ、
大体お二人と違ってあんまりこう細かいこの何かこの、うん、ロジックというかこのプロットをこう、あ、こうみたいなのを見ずにこう考えずにポーッと見てるんですよ、
うんうん、
になそれにもかかわらず、うん、よく分かった親切な丁寧な映画でした、
うん、でもね、
まあ、話のね、うん、良さもさることながら、うんうん、非常に分かりよかった
ですよ、あ、まあ、だから同じシーンを、うん、視点変えて何回も探すけ、やっぱ分かりやすいの、分かりやすいよね、やっぱりね、
金曜日
金曜日金曜日
同じ話でした、
そうそうそう、うん、だからこうこの、まあ、映画というかこの話の特徴なんですけれども、うん、バレー部のキャプテンの桐島ってっていう、中心人物がいるんですけど、うん、これがいないんですね、不在の中心人物というところで描かれていて、そうそう、桐島が部活を辞めるっていうことが、最初に起こると、うん、でそのことを起こるので、同級生とかクラスメートがどうやって、行動していくのかということが、うん、焦点になっていて、でそれが金曜日に、辞めたということが起こるのが分かるんですけれども、うん、その金曜日を他の、その同級生クラスメートたちは、どういうふうに見ていたというのが何回も3回か4回ぐらい同じ視点で繰り返される、ね、うん、
これは映画ならでも、
ね、原作読んでないけど、
僕は今回、映画版桐島部活やめるってをちょっと読んでですね、うん、
パラパラっと見たらあれよね、
目次を見るにはね、
人ごとに、
そうそうそうそう、うん、で小説自体はそのだいぶですね、この映画版桐島部活やめるってよは、うん、だいぶね話自体は変えられてます、うん、設定とかはね、うん、結構大きく変えられてる、
そうだね、
うん、でキャラクター自体もシェイプアップしてあったりとか、うん、それはまあ正しいんだけど、
だけその何短くなってんのこれ基本的にはその、
ね、だから
日にち自体は、
日にち自体はね、いや、まあ、
一緒の
短い短い、
やっぱ短くなってる
よね、話自体は、小説版は、桐島が部活を辞めるってことが起きて、うん、でそこから以降の話が書かれるんですよ、
うんうん、
で桐島が部活を辞めるっていうことが、うん、もう後半になると出てこないんです、
は
あ、
はあはあ、
おー、
うん、
まずさきっかけとしての桐島が部活を辞めるっていう、で映画の方はそこに焦点を当てた形よね、
そうそうそうそう、でそれを、でなおかつ小説には桐島がどういった人物だったのかっていうのもやんわり抑えてある
ん
よ、
うん、
いいやつだった
と
か、
うん、
笑顔が絶えないやつだった
と
か、うん、バレー部のエースで、こういう風にみんなと接していたみたいなところを別の視点から、桐島自体は喋らないんだけど、
うん、
バレー部の小泉っていうやつが出てきますね映画の中で、
小泉ってどっちや、ちっちゃい方か、
そう、才能がないけど頑張ってるやつ、
ああ、うん、はいはい、補
欠だったやつの方
ね、
フースケ
リベロで活躍してたやつ、そう、小泉風助っていうのがいて、うん、そいつのショーがあるんですよ、
うん、
で、
うん、
そいつのショーの中で結構その小泉の視点から見た桐島っていうのは描かれてるんです、うん、だけど今回の映画版では桐島っていうのがどういう人物だったのかが一切描かれてない、
うん、
だけど中心にいるっていうところで余計こうミステリアス感というかブラックホール感があるんだよね、
うんうん、ですね、
そうなんですよ、
ね、まああるけどね、その不在の存在感みたいな、ね、
うん、
やっぱね、
そうなんです、
どんちゃんがよく言うセリフや、
あ、よく言うっけ、
うん、
そうそうそうそう、うん、あるべきものがないっていうことがすごく強調されるっていう、うん、
自分が学校っ
ていうところに通ってた時に、うん、どこに当てはまるだろうな、うん、みたいなことを考えるわけですよ、う
ん、あのヒエラルキーの話でしょ。
そうなんですよ。だから普通まあ学園ものっていうところで言うと、まあ、今までで言うと、うん、まあ、極戦とか金八先生とか当たってきましたけれども、うん、そういうとこってやっぱりどうしてもドラマにするときにこう、うん、ヤンキーがいたりとか、うん、優等生がいたりとか、うん、熱血感がいたりとか、うん、でそれを上回る熱血教師がいたりとか、うん、っていうことで成り立ってるんですよ、うん、でつまりはどういうことかっていうと、学園ドラマっていうものは普通は記号化された学園ドラマっていうものを演じることが面白いわけですよ。でその中で生活してて、その中でいいこと言ったりとか事件が起きたりとかしてそれを解決していくと、でそういう、まあ、ある程度水戸黄門的なね、完全懲悪的なものが好まれるんですよ、学園ドラマって普通はね。でそれはどういうことかっていうと、それ自体は面白いんだけれども、学校っていうことを表してはいないんですよね。
そうだね。
日本の学校、特に、90年代以降、僕らが生活してた学校っていうもの自体はあの学園ドラマというものにはないわけよ、
ないですね。
ところが霧島にはあるんだよ、これが。
相当ある。
あと、まあ、もう結構リアリティがあるっていうか、うん、そのちゃんとリアルな生活感のあるやつでも、うん、どこかのヒエラルキーのにポイントを当ててどうしても取ってるとか。
ヒエラルキー、
ヒエラルキーってあのあれだよ、カーストだよ。
カースト、
カースト、
上中、はい、
階級ね、まあ、そうそう、階級、階級、
はいはいは
い、悪い言い方悪いけど、おってもおらんでもいいやつ、
うんうん、
乗って、うん、まあ普通におるやつ、うん、と霧島みたいにおらんことが事件になるやつ、っていう、
うん、
まあそういう風に階級がやっぱね、うん、高校とか中学校ってやっぱあるよね。
あるよね。
高校が一番あるよね、多分ね。
僕、うん、見てて、
うん、
自分の、確かに僕、うん、自分の高校の時のクラスに、あ、こんなやつおったわ、こんなやつおったわっていうのが、
うん、
ありましたもん。
霧島っていうのはそのカースト制度の、うん、まあ、その学校という名のカーストの中で、うん、頂点にいる男なんだね。
そうなんだね、
霧島っていうのは。そう、ね、うん、そう、こいつは、霧島っていう男は語られてはないんだけど、周りから聞こえてくる限り、うん、運動が万能であると。でなおかつ、友達も男前な連中と、基本的につるんでると、
うん、
でなおかつ、もう一つ圧倒的に言えるのは、うん、学校のマドンナと付き合っているいうこの3つの要素を持ち合わせているところからして、霧島っていうのはカースト制度の中の頂点にいるのよ。あのね、この映画まずね、当たってるのはね、キャラクターが絶妙にみんな役割がね、バッチリなんですよ。
あいつすごくない？俺一番すごいと思ったのはあの吹奏楽部の部長、
あ、沢島でしょ。
あいつすごい絶妙な顔しとるよね。
そうね、
申し訳ないけど、
いるよね、
うん、
ああいうので、屋上から好きな男子を見つめる女子っているよね。
いる、
うん、で、部活の中では自分を割と出せてるっていうさ、うんうんうん、いうところなんですよ。そうそう、
最初にだけあの子が屋上で吹いてるシーンあるじゃん、うんうん、はいはい、映画研究会、うん、映画部か、うん、が行った時にその
押し問答がね、
そうそうそうそう、
その場所
をくれと、神木隆之介の友達いいんじゃん、うん、あいつが行けるよ、水部だから行けるよっていう、そうそうそうあれがね、すげえリアルなんだよね。
同じ文化系だから、
ね、そうそうそう、水部はいけるっていう、
そう
俺も思うもん、
うん、
俺とか体育会系じゃん、多分吹奏楽部のやつがそこ行ったらどけって言うもん、
う
ん、
あ、
うん、あ、うん、そうかそうか、まあ、水部にすら遊びじゃないんですけどって言われてしまう。
そうだね。
あのさ、でね、その吹奏部の子、うん、から彼女もいいし、うん、で当然、うん、神木隆之介くんも半端なくいいわけですよ。
神木隆之介が、そうですね、でも俺は神木隆之介にちょっと不満があるの。
うん、
で下向いとる時の神木隆之介って、うん、すごく役に合ってるんだけど、うん、あいつは正面向いて喋ってしまうとちゃんとしたやつに見えちゃうんだ
よね。いや男前なんだけどね。
そうなんや。
でもね、
うん、
あの童貞感はすごい。
良かったですね。思った以上に垢抜けてなかったですね。垢、
うん、
抜け具合
が。走り方が気持ち悪いしね。
気持ち悪いんだよ。怖ったしるんだよね。
そう。でしたね。
そう。
台本取りに行った時ね。
抜群ですよね。
ジョージ・クルーニーと並ぶ去年のベストダッシュやな、
ね、
あれが。あの子、なんかね、霞？
霞。
あれってさ、もうヒエラルキー下のやつが一番憧れるやつでしょ。
一番憧れるはっきり言って好きですよ、
うん、
僕、
うんうん、サトシとかも絶対好きだな、
うん
うん、
サトシツイートしてました
よ
ね、
うん、え、霧島？
霧島見に行ったらしいですよ。
あ、そうなの？
そうなんじゃ。
7時の会で、
うん、
で、俺はヒロキの気持ちわかるな、うん、俺ヒロキだからなって言うと、
あいつヒロキじゃねえ
よ俺は認めねえよって言ったら あのなんすかキャプテンって言われてなんでやねんっつって、なんで俺キャプテンなん
キャプテン良かったけどね。
キャプテンもいいですね。
いいよね。キャプテンいいよね。
キャプテンの最後のあれ何ドラフトのとこ、うん、俺ちょっと泣きそうだったもんね。
いやもうもうねあの辺から号泣必死ですよ僕。
あそうですか。
そうですよ。
俺キャプテンのキャプテンのとことその前のキャプテンから逃げるヒロキもちょっと泣きそうだけど、
ね、うん、うん、そうですね、うん、あの辺が起点になってきてますね、うん、キャプテンは
もうだからもうねキャプテンキャプテン好きなんよね。もう俺キャプテン思い出したけど、うん、今ちょっと泣きそうだけどね、うん、キャプテンが泣ける一番
キャプテンは
確かにな。これ多分体系じゃけんかもしれんけど、
う
ん、
切ないよ。そうですよね、うん、だから、うん、彼はまあなんていうのかな、まあ小泉側の人間なんですよね。だから
うん、そうですね、うん、
そうキャプテンはね、
そう、
うん、
才能はないけどずっと頑張ってる、
そう、
うん、
才能はないけど、うん、引退試合が終わろうともやり続けて、うん、自分がこの程度だと分かりつつも、
うんうん、
離れられない、
離れられない、
うん、
っていうことなんですよね、う
ん、でも、
う
ん、なんかもっとドライではあるけど、
神木隆之介、前田か
前田、
う
ん、前田もそうなんだよね。
そうですそうです。
だけど自分でもう割り切ってるけど、うん、映画を撮ったりするのはやめられないっていう、うん、そう時点、うん、点ではこれは地続きではあるよね、うん、
まあね。でもただ、うん、あの映画部の前田と、野球部のキャプテンの圧倒的な違いは、将来を託してないってことなんです、
うん、そうですね、
うん、
それは違います、
ね、野球部の子は、
うん、
野球部のキャプテンは、だからまあドラフトが、
うん、
まだ終わるまでは、
うん、
自分が何パーセントかでも、
うん、
ご指名がかかる可能性があるんだったら俺は野球をやり続けると、
うんうん、
つまり可能性があれば俺は将来一生野球をし続けたい、
うん、
っていう目標がある高校生なんですよ、
うん、
ところが前田は、
うん、
あのラストシーンからも分かるように、
うん、
自分が将来映画を撮るとはみじんも思ってないわけ、
うん、
達観しきってるわけ、うん、あくまでもお遊びだと、
うん、
自分には才能があるかもしれないけれども、
うん、
でも食っていけるほどの才能はないと達観しとるわけ、
うんうんうん、
でも、ね、今の高校の生活の中で楽しいのは映画を撮ることだ
と、うん、
って割り切ってるんですよ、
うん、
だからこそ、
うん、
ヒロキは泣くんですよ。
そう、何でもできるけど何も打ち込めない
そうなんですよ。
ヒロキは揺さぶられてしまったんですよね、
はい、
そんな人たちを見て、
う
ん、
要はだってその最初にはよ、放課後のバスケットボールで、
うん、
才能があるかないかの差でしょ。
そうそう、
うん、バスケットボール入れてた人間がですよ、
うん
うん、才能があるから俺っていうワンシーンじゃないですか、
うん、
でその中で、
うん、
最終的にでも、うん、だから野球部を野球部に対しての思いっていうのが、
うん、
結局だから才能があるからこそつまんねえっていうことなのかなとも思ったりする
わけ
です
よね。
で実際まあああいったうだつの上がらないキャプテンがいるわけですから、
うん、
野球部自体も弱いわけですよ、
ね、
練習試合にもことごとく負けてると、
うん、
でそんな中で野球やってても俺物になんねえなっていう気持ちもあって、
うん、
野球部自体はやめてしまった、
うん、
でも野球にちょっとだけ未練があるからバックは持ってるんですよ、
う
ん、
そうそうそう、
あ、はいはいはい、
で最後ねあのキャプテンの話で途切れたけど、
うん、
あの次の試合って言って出ようかとしたよね。
そうそうそうそう、ちょっとねそうなんですよね。
そう、自分の才能はあるのをもう知ってしまったから、
うん、
野球やっとってもどうなんかなっていうさ、
うん
うん、まあ放課後バスケットやって霧島が帰ってくるのもあって、
うん、
みんなで集まって、塾行くまで遊んで、
うんうん、
でまあマドンナとは言わんけどまあ彼女もおるし、
うん、
まあ今は面白いし、
うん、
まあ目標ないけど、
うん、
いいんじゃねえの、
うん、
ってやってる日
も、まあ、そんなもんじゃないかいよね。
そうだよね、
うん、
そういう中でまあ俺だ、まあ俺霧島とまでは言わんけれども、うん、A ポジションにはつけとるけ、
うんうん、まあ、このままこんな感じでいくんだろうなっていう、うん、
っていう、
そうですね、うん、
ある意味諦めなよね、
うん、
才能があるのに諦めとるんよ、
うん、
じゃけ映画部の前田に嫉妬してしまって泣くんよね、
うんうん、いやいいシーンでしたね、カメラ越しに
そうだね、
ファインダー越しにいきなり泣き始め
るんだ ね、 ね、
急に自分にフォーカスを向けられてしまうんだってね、
う
ん、
そうです
、うん、
そうだけそのあの自分と向き合ったみたいな絵にはなったよ ね、 結局ね、
分かりやすい、うん、僕にも分かりやすい、
そうなんです、ね、だからすごいね、うん、今回のこの、吉田大八監督とか本当ね、
すごいですね、
丁寧な撮り方をする人だなと思うんですよね、うんうん、
あれかなんかちょっとセピア色じゃん、あの8ミリって、うんうんうん、時色がないんだろうね、自分の中にね、あの絵って、
うんうん、
内面の自分にその前田みたいなカラフルさがないっていうか、
はあはあはあ、
あ、そういう撮り方が俺の中で今あった。
いやー、いいですね。いいラストだったな。
いや、だからね、この映画ですごいなって思うのは、うん、まあ、映画部の前田、だから神木隆之介君を、うん、中心として、うん、まあ、あの、こう、主軸に、うん、軸に話が進んでいって、うん、この神木隆之介君がさ、
うん、
ね、あの、原作の中では、小説の中では、うん、基本的に、学校に持ってきてる雑誌はキネマ旬報で、
うん、
で好きな監督は岩井俊二なんですよ、
うんうん、でも映画だと映画秘宝じゃなかった、
そう映画秘宝に切り替わってるんですよ、うん、で好きな監督はジェームズ・A・ロメロなんです、
うん、
お
ゾンビが好きなんですね、はいはいはい、この改編、この改編っていうのはすごい当たってて、
うん、
抜群なんですよ、まあ、もちろんラストカットにつながっていくっていうのも当然あるけれども、うんうん、もう一つはその岩井俊二にしてたら、うん、やっぱ共感できないんですよ、
うん、
だってちょっとおしゃれなやつだから、うん、そいつは、
あ、なるほどなるほど、はいはい、そういうことか、
そう、そうね、そういう感じ、ジョゼ・ロメロもタランティーノもクレイジーなあれだもんね、そうそうそう、あいつら本当それこそさ、はい、そういう才能がなかったらヒエラルキーの下のやつで、
そうそうそう、あ、なるほど、
オタクだからさ、
はいはいはい、
単純なオタク感っていうのがなくなってくるわけ、
うん、
スワローテイルが好きでリリーシュシュのすべてが好きでみたいな、うん、ジョゼとトラと魚たちが好きっていうのを言い出してたら、
はいはいはい、
え、こいつどっちなの、うん、おしゃれなの、
お前はキャラメルマキアートでも飲むの、
そうそうそうただ、
ね、女子の話できちゃう感じになっちゃう、
女子が、そうそうそうそう、で、うん、それでB 級映画とかっていうのを、
うん、
あそこが、鉄男じゃないですか、
鉄男
見てる映画が、うん、だからこそ、いや、あれ何、橋本愛が後ろで見てて、うわーうわーって なるわけですよ、うん、
自分の領域にまさかね、
うん、そうなんですよ、自分のところにやってきたっていうの
は、はい、
これが岩井俊二だと、うん、その見てる映画とかは、うん、それこそウディアレンとかになっちゃうわけです
よ、はいはいはい、
うん
うん、
そうするとなんか、まあ、ミニシアター系が好きなあの、うん、たまたま話の合わないやつがいるんだっていう感じになっちゃうから、
うんうん、
絶対こうなんか空気感が分かんないんですけど、
ね、
ここはロメロが好きで鉄男を見に行ってて、うん、それを橋本愛が見てるってね、
うん、
これがさやっぱ上がるわけですよね、
うんうん、
であの後の2人がゲーセンの前で喋るっていうのも、うん、あれも良かったね、
まあ、最低だけどね、
最低ですよね、
最低、最低だけどね、実現しなかったんだけどねバカじゃねえのお前
実現しなかった
んで、ね、なんで女の子に買うジュースがペプシなの、
そうなんでコーラを買うのか、
なんでお前はミルクティー飲んでんのっていうバカじゃねえの、
そうですね、チョイスね、こういう時は怒らなきゃダメだな
そうね、じゃあマニュアル通りに
ペプシ一口しか飲んでねえし、
よかったですね、続かなかったですね会話がね、
うん、よくわかんない
でもそこでね、なんか、うん、中学校の時から変わらないんだねみたいな一言がまたなんかブワッてなるんですよね、
もう自分でどうしていいか分かんないからとりあえずミルクティー気のび
ちゃう、気のびちゃう、
まあでもあの子が一番作中でさ、
うんうん、
結局出んかったね、あの色がね、
ああ、
まあだから不安定なまんまだったよね、なんかね、その
橋あの
霞だけそのこいつが中学生の時のナチュラルなままの自分のことの方が多分好きだけど、そのヒエラルキー的なところの居場所がここを外すのもこれから生きづらくなるみたいなのもあるじゃないですか、
うんうん、
女の子の方が多分男よりヒエラルキー強いからさ、
うん、うまいことこう避けていろんな、
そうそうそうそうそうそう、
ね、長ごとは避けて、うん、
まあ、最後叩いちゃうけどね、
うん、
だから、女子で言うと、うん、今回話の中では4人出てくるんですよ、うんうん、全体像としてはで4人出てきて、で4人のそのまたまあ雰囲気でもうパッ
っと絵で見ただけで分かるっていうのもすごいんだけど、うん、この4人がいる中で、うん、この4人がいる中で本当に仲がいいのは2人なんだっていうのが
分
かるん
ですよね。まあ分かりやすいよね。そうそうそ
う、マドンナがいてもう一人いて、うん、でそのちょっとこう、うん、あの
スネオがね、
ちょっとこうなんていうんだろう、派手なんですよ、うん、どちらかっつって、うんうん、まあ、そうですね、で、あのこう、そう、で制服とかを着崩してハマる人たちなんですよ、うん、こう着崩したらかっこいいに決まってるじゃんっていうのが分かってる人たちなんですよ、うんうん、で残りの2人はとりあえずこの2人に付き合っておけば、うん、クラスメートから食いっぱぐれることはないっていう2人なんですよ。そうそうそう、
けど本当はなんかしんどいみたいなね、うん、そう、
ちょっとだけやっぱり閉塞感を持ってる
な、圧力っていうかね、そうそう
そ
う、う
ん、賢く付き合ってるぜって感じです
ね。マドンナはマドンナでもう置いとくしかないけれども、うん、もう一人の女の子はとりあえずその、自分が、上位の人間だっていうのを、うん、アピールしておかないと、要はつまり下位の人間を見下していかないと自分が上位に生き残っていけないというのが分かってる、うんうんうんうん、だから世渡りっていう部分で周りを蹴落としながら生きていくタイプなんですね。だからあの子に悪気はないのよ、あの子に悪気はないんだけれども、まあ、周りから言うと、周りから見るとちょっとまあいけすかねえなというかさ、うん、まあ、まあそういうものを思ってしまうところが大きいんですけど、うん、でもね、うん、ああいうやついたよ、
いる、そうなんだよ、だから嫌いなんだよ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそう
そう、怖かった高校生の時、そういう子がね、うん、一番、
でもああいう子がその4人のグループ構成を変える可能性が結構高いんだよね、うん、だから結構その何かしらマドンナが大ジョンボを起こしたとしたら意外にあっさり切るんだよ、
う
ん、
そうそうそう、でも、うん、そう、あのマドンナはねナチュラルに上の人なんだよね、
そうなんだよ、うん、だから霧島と同じやっぱフィールにいるんだよ、霧島と付き合うべくしている女の子なんだよね、そうそうそう、あの子は
アメリカで言ったらクォーターバックとチアリーダーみたいなもんだよ
ね、そうそうそうもう密接な関係にある、
そうそうそう、
繋がってるわけ、まあ、でもう霧島だったらあの子でしょっていう答えなわけ
よ、う
ん、
そうそうそうそう、
で、うん、もうそれを誰も咎めやせんし、うん、否定しないわけよあれは、
う
ん、
でもう一人のやつは違うんだよね、
もう一人のやつはヒロキと付き合ってるけどそれはステータスだよ、うん、あいつにとっては、
そうそうそうそう、そう見せるためので
、ブランドモンドバッグ持ってるんでしちゃうんだよね、
う
ん、
そう結局そうなんよね、うん、
まあそれがアイデンティティ、
でヒロキはそれ分かってて、うん、でもどっちでもいいからっつって付き合ってるんだよね、そうだから結構ないがしろではあるんですね、うん、
霧島の方が大事です、
そうそうそう、うん、
でそういうことを踏まえた上で、うん、そういうのを酸いも甘いも知った上で付き合うっていうことをひたむきに隠し続ける霞っていう構図があるんだよね、
う
ん
う
ん、
そうだね、
自分はその中に埋もれたくはないっていうさ、うん、
あのパーマ、まあ、
そうパーマとね、うん、そ
う、だけど
パーカーの方がいいんだけどな、ど
っちかってい
うと、あ、パーカーね、
あ、パーマよりパーカー、パーカーのやついいんじゃん、
男の、
そうそうそうそう、
あー、あいつね、
そうそう、パーマよりパーカーの方が好き
だ、とりあえずバスケにずっと一人で
います、あいつね、何も考えてない、
何も考えてない、
そう、何も考えてないけどそこそこ運動できるから、うん、あのグループにたまたまいるっていうパターンですね、で、男子はね、そこから出ることは意外にないんですよ、
そう、う
ん、
そうそう、だから男って意外と関係ないじゃん、
そうそうそう、
あるけど、
う
ん、ヒエラルキーみたいなのがパッと見ね、うん、けど全然普通に接するしね、
うんうん、まあね、いやだからそうなんだよな、あのね、そうなんですよ、だからヒロキとか、うん、ヒロキとかは特にそうで、上とか下っていうのを気にせずに上に生きてるんですよね、うんうん、あいつは、
だからあいつもナチュラルなやつね、霧島と一緒なんだろうと思うけど、うん、
自分ができてるってことの自覚はあるけど、うん、上とか下とかの、構図っていうのを考えたことはないから、うん、別に映画部の前田とかも、うんうん、全然普通に接せれるんですよ、
うん
うん
う
ん、
そういうことですね、そう、パーマは違うな、
パーマはちょっと違うん
です、女子の派閥に割とおもねいてる感じもします
ね、うん、そう、うん、あの高校の時って絶対にこのヒエラルキーで男女あったとしたら、女子のヒエラルキーの方が男子の一番上よりちょっと上なんだって、
うんうんうん、
なぜなら男はセックスがしたいから、その頃一番、うん、
ああなるほど、はいはい、
それはそうだ、
そうそうそう、
うん、だからもう女子と中のその上の女子と仲いいやつが男子の中で上みたいなのもちょっとあるんだよね、
あるある、わかる、
そう、
あんなパーマかけてるやつも、うん、ものすごいいた、
あんなパーマかけて、うん、色物の原色に近いやつをカーディガンか、うん、肌着インナーにするやついたよね、うん、
いた
いるいる、
赤いやつ
にいた、
うん、
本当に
いた。でそういうやつってシャツを基本的に出して、うん、うんこしたいってすぐ言ってた。
ああ、
うん、
うんうん、言ってた。
うん、
うんこいけるタイ
プ。うんこ、そう、そう、うんこいける。
そう、俺らいけないもん。
いけないですよね。
いけないっすよ。
うん。
うんこしてたらなんか言うじゃないですかって思ってたもん、う
ん、俺、うん、誰も何も言わないけどね。
言わないんだよ、ほんと言わないんだよ。
小学生までだから、
高校はねもうないですけど、そうわざわざ言わない
よ、ね、そう、俺あそこすげえ共感、すげえなと思った、うん、あのディテールのうまさ、
うん、そうですね、確かにディテールは
確かに、うんこしたいってすぐあいつらと思って
絶妙、確かに。
だからそうなんだよね、だからなんつうんだろうな、うん、色シャツの子は、色シャツでパーマの子は、うん、どういうタイプかっていうと、要は、高校生で、欲望に純粋なタイプなんだ
よ。あ、うん、まあそうだね、
そう、
ま
あ、パーマかけたい、うん、あ、パーマかけたいちゃうな、モテたいからこうするっていう、うんうん、学校の校則を破ることがモテそうだからそうするっていう、で自分の思ったことが口に出ちゃうんだよ基本的に、うんうん、だからうんこしたいな、
うん、いや、うん、で羽伸ばしてる感というかリア充感が、
そうそう、ね、リア充感があるんだよね、うん、そう、
うん、
でまたね、だからそういうやつに映画部前田を持っていかれてしまうことに辛さがあるんだよね、うん、
はいはい、
ね、
なるほど、なるほど、
そう、
なんかまあね、なんか、ね、まあ、不自然だったけどね、あの組み合わせね。
いや不自然は不自然、うん、不自然は不自然なんだけど、
う
ん、
まあでも高校の時あるがないよな、
うん、あるんだよ、いや、うん、学校のね、うん、付き合ってる付き合ってない、うん、学校の付き合ってる別れたみたいな話って、うん、なんでっていうような話、うん、めっちゃあるよね、
うんうんうん、そうですね、
どこがあいつ好きになる要素あるお前みたいなさ
誰かと付き合わなきゃみたいな ね、うん、ね、前提で付き合ったりとか離れたりとかしてますもんね、その時って、
だって映画の前だからしたら鉄を見に行ってて、
うん、
童貞の勘違いのやつだろ、
そう、
おお、
ね、
あ、こっちの世界の人間じゃん、
そうそう、
知らなかっただけだわっつって、なんで気づかなかったんだろう俺っつって、わかんなかった、ミルクティーグビグビグビっていうことだったのによ、
うん、
でもう学校来たら、学校来てあっつって、いるかなっつって本読んで、
うん、
これ間違いない、こっちの人間ですよ、
うん、
今までどうして気づかなかったんだろう、
うん、しかもねその後食堂で会って、
うん、
映画できたら見せてねですよ、
う
ん、
そう、
してねですよ、もうこれは
尺を出てる、
いやだからね、最後まで分かんないのは、かすみがこっち側に興味があるのかないのかっていうのはぼかしたまんまなんですよ、
うん、でもあれはだけもともとあれなんでしょ、うん、映画が好きで仲良かったっていう設定だ
ね、まあそうだね、
中学校時代にっていう、うん、じゃけその自分のその世界を壊してまでそっちに近寄ろうとは思わないけど、でもそういうのができる自由が欲しいと思ってるっていう感じじゃない、う
ん
う
ん、だから結局自分のランクを落としてまで行こうとは思わないけれども、う
ん
う
ん
う
ん、でも本当はそんなの関係なしで自由にした頃があったし、それ良かったよなっていうのがあんじゃねえのかな、まあだってなんかね、
だから
言って体育会系だしね、あの子ね、
長くなったので後半へ続く。